さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはジョーダン・ピール監督作ノープです。まずあらすじですね。田舎町の牧場に突如空から異物が降り注ぎ、長年牧場を経営してきた父親が落下物によって事故死した。後を継いだ息子の OJ は外交的な性格の妹エメラルドの力を借りながらなんとか牧場の維持に尽力していたが、ある撮影現場で貸し出していた自分の馬がスタッフを蹴り上げる事故を起こしてしまう。貴重な契約が破談となった牧場は経営が困難な状況に陥ってしまうのだが、ある日牧場の上空に UFO らしきものは目撃する。妹のエメラルドはその UFO らしきものを撮影してインターネットに流し、いわゆるバズり動画で一攫千金を提案するのだが、という物語。出演キャストにはダニエル・カルーヤ、キキ・パーマー、スティーブン・イワン、マイケル・ウィンコット、ブランドン・ペレア、ほかとなっております。いやー、本当にすごいものを、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、ここは見させられたという言い方をしたいですね。ただもう心底面白かった。本当に面白かったですよね。それでいろいろお話ししたいところなんですけど、前回に引き続きいいですね。ネタバレ配慮がちょっと必要な映画となっておりまして、可能な限り核心には触れないようにしたいところなんですが、ちょっと今回ばかりはですね、多少なりとも触れずにはいられないような気がしますので、できれば映画を見てからですね、この配信を聞いていただければいいかなと思います。回避したいという方はここで停止ボタンを押すことをお勧めいたします。はい。大丈夫ですかね。では行きましょうか。まずですね、ジョーダン・ピール監督、本作が長編3作目ということで、みんなが腰を抜かすぐらい面白かったゲットアウト。で、鮮烈なデビューを飾り、どしんと腹にくるような重いテーマを据えた明日で見た人の思考に栄養を与えてと、とにかく映画の中に人種差別だったり格差、そういった理不尽な圧力や構造に対する怒りをあくまでエンターテインメントとして落とし込むという特徴のある監督でして、メッセージ性を前面に出すのではなくて忍ばせるんですよね。それでまず映画として面白くあるという一番難しくて重要な部分をこなしてから見た人に考えさせる。これ本当にすごい監督だなと思うんですが、これがスパイク・リー監督とかだとね、てめえ白人この野郎っていう煮えたぎった怒りがもうフルで投影されちゃうんですが、これが正しい視聴方法だよっていうのはないですからね。とにかくジョーダン・ピール監督はそういう作風ですよね。そして本作ノープが公開されまして、何でも前2作から制作チームが少し変わったようで、結構スケールの大きい幅のある展開でしたので、その辺にアジャストするためのチーム組だったのかもしれませんね。それでも相変わらず冒頭からですね、不穏な空気がバチバチに広がってまして、やっぱりホラーテイストではあるんですが、お化けとかそういう怖さじゃなくて精神的な恐怖というか、よからぬことがもう今にも突発的にでも起きそうだという緊迫感から来る恐怖ですよね。またその陰と陽、怖さと面白さのバランスも絶妙だなと思うんですが、またカメラワークがね、エロいですよね。見えそうで見えない、見たいのに見えない、見えたと思ったらすぐどっか行っちゃったとかね。でよくよく見たら何これみたいな、人の心理をうまく使った、結構手玉に取られたなと思いましたね。 作中でもちょっとめたいんですけど、 IMAX フィルムで本作撮影されてまして、クリストファー・ノーラン作品で撮影に当たっている方が今回撮影監督を務めたということで、映像的にも非常に質の高い作品になっておりました。そしてストーリーについてですが、ピール監督、こうメッセージ性を物語に落とし込むという話をしましたけども、その辺に少しだけ触れていきましょうかね。僕ちょっとメタファーを読み解くとか考察入れるっていうのがすごく苦手でして、察しが悪いというか洞察力がないというか、ちょっと的外れなこと言っちゃうかもしれませんが、温かい目で見守っていただければ幸いです。こういうのはね、一人一人感じたことが大正義ですから、感じたことにね一つも不正解っていうのはないわけですよ、という言い訳をまず入れておきまして、まず人種的な部分ですが、冒頭で M が人類が映画の撮影に成功した作品、こう起源となったようなこう歴史的な作品の紹介をする場面があるんですが、こう撮影者や馬の名前は記録されているのに、こう騎乗している黒人の名前が記されていないっていうことに言及するんですね。この辺の指摘が軸になってるんじゃないかと思ってまして、こう表面上のいい部分に潜む犠牲、こうないがしろにされているものやことですね、そういうところにみんな目を向けていますかと、中盤以降にですね話の全容が見えてきますと、目を合わせる合わせないという行為がキーになってきまして、動物の世界でも目を合わせる、反らすというのは戦闘のサインと言われてますよね。ただこう背けてきた視線を合わせたなら、こう向き合わなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないんだと。そして動物に関して言えば、オープニングでこうシットコムに出演しているチンパンジーのゴーディがアクシデントにより暴走してしまうんですが、これも目が合わないことで生き延びた少年がいましたよね。日本でも同様の事故がありましたけど、本来ならケージの中に入れなきゃいけないっていう年齢になっても、目先の利益のために消化されていくわけですね。そしてその報いがいつかやってくると、動物をおもちゃのようにね扱うことに賛否、ピの方が多いと思いますけども、賛否あるかと思いますが、某番組でですね、僕はあんまり好きじゃないんですが、ああいう命を消耗品として扱うこと、一度見直さないといけませんよね。この配信ですね、考察なしという名目、僕が苦手なだけなんですけど、そんな僕でもこういう深読みしたくなるようなピースがこの映画にはもうたくさん散りばめられているんですね。それでもそういうの抜きにしても確実に楽しめる、そういうクオリティの高い作品ですので、安心して劇場に足を運んでみてください。では最後にキャストについて触れて終わりにしたいんですが、主演のダニエル・カルーヤですね、ワカンダ・フォーエバーのオファーを蹴ってこのノープに出演したとのことで、ゲットアウトからの再タッグ非常に良かったですよね。ワカンダ・フォーエバーでもね見たかったですけど、チャドウィック・ナキアとのブラパンですので重要な作品でしたけど、今からでもね追殺とかでなんとかなりませんかね。それは置いといて、妹 M 役のキキ・パーマーとのコンビも良かったですよね。白人が望む黒人像とでも言うんですかね、陽気で早口でノリが良くてですね、コミュ力の高い妹、謎のレズビアン設定ありましたけど、その妹と、神器臭くて無口で覇気のないっていう兄でね、対照的で見ていて楽しかったですよね。この兄弟もなかなかにクレイジーで、もう凄まじい状況になってるのに、もうとにかく あの撮影に執着するというね、まあ、命がけでもこう利益に固執するという滑稽さみたいなのももしかしたら込められていたのかもしれません。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのノープ見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ノープ、まずは見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。